聖書朗読ですが、本日の箇所は新約聖書の、ローマ5章の3節から5節、朗読を大西博之兄弟にお願いします。
おはようございます。聖書を朗読いたします。そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。
本日のメッセージは、失望はあっても絶望はないです。
おはようございます。こうして浅見和子姉妹が講壇の前に立たれて証しをされるのを、あの鎧のような固められていた姿を知っている者としては、まあ、やはり奇跡の一つかなとやはり思ったりもします。浅見姉妹、証の中にも出てまいりましたけれども、姉妹の良きところは、御言葉が語られると、例えば違う思い方をされていても御言葉に従って心を変え、生き方を変えていくというか、そういうところに非常に優れた特質が与えられていると思います。人はなかなか自分の意思を変えない、そういうところが強いと思うんですね。で、そういう中にあって御言葉の真理に目が開かれると変えていこうという素直な思いを持っていらっしゃるのは、私も素晴らしい神がお与えになった特質かなと思っております。これからも、主と共に歩んでいただきたいと、こういうふうに思います。さて、今日はパウロの語りましたお言葉の中からお語りしていきたいと思いますが、このマナー教室の講師がですね、プレゼント選びのコツを話していらっしゃったんですね。一言で言いますと、それはもらった人が人に話したくなるような商品を選ぶということなんです。そう言われるとですね、それはきっと高価なものだろうと思われるかもわかりません。そうじゃないっていうわけです。例えば1000円の予算があるとして、それを財布なんか買ってしまったらもうちゃちなものですよね。しかし1000円でも一切れのショートケーキ、例えば300円ぐらい400円ぐらいするその普通のショートケーキじゃなくて、1000円のショートケーキを買ったらそれはかなりの一品になると思うんですよ。なるほどなと、こう以外に思いました。つまり講師が言わんとするところは、ワンランク上の商品を選ぶということが、まあ、プレゼントの選びのコツだとこうおっしゃってたわけです。まあ、私もこれからそう したいなとこういうふうに思いましたけど、で、今日申し上げたいことは、聖書はワンランク上の希望について語っております。この世の与える希望ということを超えて、ワンランクもツーランクも上のような、そういう希望について語っている。で、その希望を知るようになりますと、困難を経験していても、あるいは辛い経験をしていても、その中に大きな慰めと新たな希望を持って生きていくことができる、そういう種類の希望であるわけです。それで今日はですね、一体そういう希望とはどんな希望なんですかということと、その希望に至るプロセスは何ですかということに絞ってメッセージをしていきたいと、こういうふうに思っています。一言お祈りしてからご用意しますので、黙祷してお取りください。天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美いたします。今は御言葉が朗読されましたが、この御言葉を通して私どもが失望落胆することが多い人生日々の中で、あなたの御言葉を通して、あなたが示してくださった聖書の中にある希望、 これによって生きる幸いを知ることができますように、お一人お一人がさまざまな状況の中で困難を覚えていらっしゃると思いますけれども、今日のお言葉がその人の心と生活を力与えてお導きを賜りますようにお願いします。今からの時を見て委ねて、尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。さあ、それでは世の与える希望とは違ったワンランク上の希望とは何ですかということなんですが、まあ、3節から読んでいただきましたが、5節を見ていただけますか。この希望は失望に終わることがありません。つまりこの世の希望は、例えば数日すれば失望落胆に変わってしまう、そういうのを我々はもう本当に経験しているわけですが、そうではなくて決して失望には終わらない、そういう希望、まあ、タイトルにも書きましたように、失望することはあるでしょうけれども絶望ということはない、そういう希望を神は我々にお与えになるということなんですね。それはまさに神が我々に提供しようとしているところの希望だから、この希望を持って生きるか、単なるこの世の希望で、例えば新しい情報が来たら嬉しいわけですよ、嬉しい情報であれば。しかしその情報はコロッと変わったりするし、違う状況に置かれたりもするわけで、そういうことになりますとたちまち失望落胆になってしまいますが、決して失望には終わらない、絶望しない神にある希望、これを持って生きるということはとても大事なことなんですね。三浦綾子さんという方はこのようにおっしゃっていました。私が絶望しないで生きてくることができたのは、それでも明日は来るという希望があったからだ。それがどんな明日であるかは分からんにしても、とにかく神が私たちに与えてくださる明日なのだ、そう思うと勇気が出た。13年間ですね、ギブスに固められて身動き一つできなかったと言われるような若い時代の、カリエスの病、そんな中で、まあ、信仰を与えられていくわけですが、そのような中に絶望的な日々の中で希望を持つことができたのは、神が私に用意をしてくださる明日があるのだ、そう思えば明るい希望が出てきた、勇気が出てきたとこうおっしゃってるわけですね。ですからこのような希望を持つと、困難の中にも希望を持ってきることができる。同じ病気でもこの種の希望があるとないとではやはり治り方も違うかなとやはり思いますね。そういう意味で聖書の語るところの希望をぜひ知っていただきたいと思うわけです。さあ、それではこの失望に終わらない希望へのプロセスは何であるかということなんですね。まずそれは患難ということから始まると、5章の3節見ていただけますか。そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品質を生み出し、以下云々とあるように、この失望には終わらない希望は患難というものが最初に始まっていきますというんですよ。不思議な言い方ですね。患難なんか誰も経験したくないのに、患難から始まっていきますよというんですよ。患難とは失う経験のことです。健康、所有、家族、仕事、金銭、まあ、様々な喪失体験がありますが、これが患難です。で、この喪失というものは大変辛いものではありますけれども、聖書を通して新しい見方ができるのは、それはこの患難を経験することを始めたならば、それは失望に終わらない希望へと着々と進んでいくプロセスの一つ、その始まりですよというわけです。そういうように理解しなさい、そのように受け止めなさい それが聖書のまず第一の勧めであるわけです。事実、患難といい、試練という言語はパイラスモスという言葉が使われておりますが、このパイラスモスという言語は上を見上げさせるものという意味があるのはそのためなんですね。だから患難の時に患難自体をじーっと見て、ああと言ってため息吐息で生きるか、あるいはなんでこんなことになってしまったんだと当たるか、あるいは塞ぎ込んでしまうか、さまざまなあり方があるとは思いますけれども、患難を経験した時にさまざまな人に当たったり神に当たったり文句を言ったり塞ぎ込んだりする経験もあるでしょうが、それが終わったら上を見上げることを学んできなさい、そういうことなんですね。それが患難の大きな我々のなすべきあり方なんですね。なぜならば患難から失望に終わらない希望を体験していくために、パウロが描いているところの最初のプロセス、それが患難であるから。見方が変わると生き方も変わります。それは本当です。見方が変わらないと生き方は変わりません。単なる考え方ではなくて、人間的な考え方ではなくて、聖書の教えるところの見方を知るようになっていくと生き方も変わってくる。まず患難に対する考え方はそういうものだということ、これが第一のことです。第二は、患難の次に学ぶものは忍耐ということなんですね。三節をもう一度ご覧いただきましょうか。そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出しとあります。この忍耐、三節から五節の中で人間に求められるのは忍耐だけですが、患難というものは降って湧いてくるわけですから、忍耐というものは人間が学ぶ一つの大事なものであるわけです。ところがこの忍耐が好きな人いないですよね。もう忍という字、耐という字、もうどれも嫌でしょう。耐え忍ぶみたいな。で、この忍耐という言葉っていうのは、我々は例えば患難の中でじーっと我慢しているというのが忍耐の意味内容だと理解していると思うんですよ。それは違うんですね。忍耐という言葉は、まあ、言語ばっかり言って申し訳ありませんが、メノーという言葉が使われております。メノーという言葉は他の箇所でイエス様がヨハネでの15章で、私にとどまっていなさい、そうしたら実が結ぶ、豊かな実を結ぶと言われた、あのブドウの木の例えの中で、私にとどまりなさいという言葉と同じなんです。つまり患難の中でじーっととどまってるんじゃなくて、患難の時にはイエス様のところに行くわけです。イエス様のもとにとどまるわけです。だからどこにとどまるか、それは患難の中でとどまるんじゃなくて、患難を経験してはいてもキリストのもとに行くわけです。このようなあり方ができるようになりますと、それは神のそばで患難を経験していく、キリストのもとで経験していくということは大きな祝福をもたらすわけです。それは何がもたらされるかというと、練られた品性と書いてあります。人格の成長ですね。聖書を見ればそうではないですか。あのヨセフ、本当に患難の連続であったわけですが、しかし患難を通して、それまではちょっと小生意気な17歳であったわけですね。自分が夢を見てお兄さんたちに本当やったら言ったら、まあ反感を買うかなというような内容まで言うわけですが、そういう、まあ ヨセフであったのが、そのあと数十年後に患難を通して帰られた時にお兄さんたちに優しく語りかけたとか書いてあるんでしょう。優しさとなるんですね。患難を主にあるもとで忍耐して進んでいきますと、その人の中に神ご自身が練られた品性というものを生み出してくださるわけです。それは優しさとなってまいります。だから私に練られた品性があるかどうかをチェックするならば、それは私は優しい人間かと、そういうことです。それが練られた品性が伴ってきているかどうかの、まあ、ポイントということになります。さて、そうした中で最後に失望、落胆するのではなくて、患難の中で覚えてもらいたいことをパウロは最後に5節のところで語っていますね。5節、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。聖霊によって神の愛が心に注がれている、つまり患難を経験している人には神がご自分の全き愛というものを一心に注いでいてくださいますっていうんです。あなた一人ぼっちじゃない。神ご自身がその愛をまさにあなたに向かって注いでいてくださいます。人は愛されて生きるでしょう。患難でもたった一人孤独だと思ったら辛いわけです。しかしあなたのために本当に注がれている愛を感じたならば、患難の中でもよしやっていこうという気持ちになりますよね。人は愛されて頑張れるんです。人はそのようにして愛されてよしやっていこうと思うんです。お父さん方もそうでしょう。あなたが働こうと、給料を儲けようと、家族の何にも関心が持たれない、帰ってきてもお帰りとも言われない、そうだったら頑張る力ないでしょう。そう考えていくと、関心を持たれている、愛されているということはとても大事なことなんですね。昨年2014年にですね、一つの日本の有名なアニメがアメリカのディズニーで放映された、全米でですね。それはドラえもんなんですね。でドラえもんは最近よく海外から日本に来る本当に外国人が大変多いですよね。で昔だったら京都の金閣寺を見るとか大阪城を見るとか、まあいわばメジャーなものを観光していくというのが多かったんですが、今はそんなんじゃない、極めてマニアックなんですよ。どこどこの店のたこ焼きとかね、あるいはまあ、ドラえもん言いましたね、忘れちゃったし、ともかく極めてマイナーなグッズとかそういうものを知るために来るんですよ。だから人気のアニメというのは世界的なんですね。でそのドラえもん、大変日本のまあビッグスリーのようなアニメですが、そのアニメのドラえもんの中に最も残酷なセリフがあるというんですね。それはジャイアンの言葉なんですよ。ドラえもんというのは英語でドラえもんというそのまま日本語がそのまま英語になっている。それからのび太はですね、のび太とはさすがに伝わらないのでのびーとなっているんですね、英語では。でジャイアンはどう訳されているかというとビッグ G なんですね。でそのビッグ G が語ってるセリフが最も残酷だって言うんですよ。それはのび太、お前のび太のくせに生意気だぞって言うんですね。皆さんアニメで見たことありますか。のび太のくせに生意気だぞと、これ人に言ったらあかんでしょ。お前勉強ができるのに偉そうに僕に教えるな、これはまあわからないわけではないでしょ。お前運動全然ダメなのに俺に運動教えんのかと、それは分かるんですよ。 のび太のくせにって言ったら人格そのものを否定しとるわけでしょ。そうでしょう。そういうことを考えるとこれ人に言ったらあかんでしょう。今あなたが家族や友人やあるいは職場の誰かでもそうですが、存在そのものを否定するということになったら、これは最も残酷な言葉でしょう。人はその人の存在そのもの、この世はどちらかというと伸びた、そのジャイアンまではいきませんが、価値を認めるのにその人の能力とか資格とかルックスとかで判断していくんですね。君はこれができるから価値があるとか、こういう資格を持っているから価値があるとか、こういう価値の作り方でしょう。だからこれはどんどんどんどん下がっていくでしょう。自分が持っている資格よりもっとすごい資格を持っている人がいる。自分のルックスよりもっとすごいルックスを持っている人がいる。自分の能力よりもっと優れた能力を持っている人がいる。こういうこう比較されていく中で失望落胆する人は大変多いと思いますよ。しかしある意味でジャイアンビッグ G の語った言葉は、裏返してみるならば存在そのものを構成してくださる方がおられるんですね。神ご自身でしょう。神ご自身があなたという存在、あなたが資格があろうとなかろうと、能力があろうとなかろうと、地位があろうとなかろうと、あなたが存在しているということだけで神は愛を注いでくださって、ましてや患難の中にあるものは神の愛が注がれている、どーっと注がれている。聖書を読むときにそういう私への愛が、神が愛を持って注いでくださってるんだなと思うんですよ。そうすると希望が出てくる。こういうプロセスで失望に終わらない希望を持って人生を進んでいきなさいと、こういうふうに言うわけですね。そうやっていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、失望には終わらない希望、そのような希望が与えられていることを心から感謝いたします。この世はさまざまな形で失望落胆に終わることの多い現実がございます。しかしそうした中であなたが与えてくださるのは、何という質の違うワンランクもツーランクも上の希望を与えておってくださることでありましょう。主なる神様、今まで患難は何かの罰であるとかたたりであるとかさえ言われてきた日本の文化であります。またそうした中で自らの行いの間違いのようなものを探して、本当に一人悩んだりする、そういうことをしてまいりました。しかしそうではなくて、むしろ患難から失望には終わらない希望が始まっていくことを今日見たことでございます。どうぞお一人お一人が失望には終わらない希望に満たされて人生を歩んでいくことができますように、心からお願いいたします。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りいたします。アメン。